スピコエジェニーのお目覚めインタビュー。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、ジェニーです。
ジェニーさん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回は、前回に引き続いてはるかさんの2回目ということですが、今回どういったお話をいただいたんでしょうか。
はい、今回は彼女がまだ20代ということで、あえてですね、その同世代の方たちの、まあ、意識というか、
はい、
生き方というかということを、うん、どう考えているかをお聞きしました、う
ん、はい、それではインタビューをお聞きください。
今回のインタビューは、前回に引き続き、はるかちゃんに、インタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。前回はですね、はるかちゃんのお仕事、まあ、スタイリストさんって言っていいんですかね、の、内容をちょっとお聞きしながら、やっぱり見た目9割、女性がやっぱり美しくあるべき一つのツールであるということと、まあ、そこをね、活性化していくのが、お仕事だっていうことだったんですけれども。
はい。
まぁ、ちょっとそこをちょっと置いといてですね、今回は、今時の20代のお話を伺いたいんですけど、まぁ、ちょっとはるかちゃんの話してると、20代なのかなと思うんですけども、言われます？
いやでもよく言われますね。
結構そこは、ね、こう、雰囲気は今風なんです。今風っていうか、その、はいはい、なんていうかな、キャピーンって感じなんですよ。はいはい、
もう、とにかく落ち着いているねって言われますね。うん、
なんかそこのギャップが、私も、安心するんですよね。
ああ、嬉しいです。うん、
最初は、やっぱりほら、あ、可愛いとか。うん、でも、グイグイってくるじゃない、これも横取り様とかって。おーみたいな。でも、着るとしっくりきちゃうし、あ、どうしようって思うんですよ。
うんうん、
でも、そういうところもありつつ、ちょっとプライベートでね、お食事とか行くと、ずいぶん落ち着いてるなっていう。ところで、あんまり、20代ってどうなのって聞くのも、愚問かもしれませんけど、あえてね、私もう50なので、最近どうですか？じゃあ、ご自分から見た20代の傾向、女性とか。
20代。まあでも、最近の子たちは何ですかね、なんか、ファッションに限らずってことですよね。
うん、ファッションに特化してもいいですし、
まあでも意外と同世代の子たちを見ると、なんかあんまりこうトレンドっていうよりかは、自分の時間、自分のことに結構真面目に取り組んでる方の方が多いかなっていうのと、あんまり行き急いでないというか。
行き急いでない
自分の時間をこうゆったりこう進んでいる子が多いのかなと思いますけど。
結構じゃあもう20代で、なんていうのかな。ガシガシしてないというか、ガズガズしてないというか。
だからなんか、後輩とか、今大学でね、コロナ禍で大学に行けてなかったりとか、将来が不安でね、なんかいろいろこう言われている中で、なんか対応力がすごいなと思って。
ああ、そう
なんだ。なんか別に大学、そんなに困ってないです、みたいな。なんか、そう。
なんか危機感がない
と。まあ、悪く言えば危機感がないのかもしれないんですけど、でもある意味なんかこう、なんですかね、時代にこうちゃんと乗れてるというか、対応できてるというか、
うんうん
うん、って子は割と多いのかなって思います。
それは、はるかちゃんはどうなんですか？ご自身
は。私はでも、もう20なんで、アラサーなので言ってしまう。もう、どうなんですかね。でも私も別にそんなに、急いでないというか、結婚とかもね、そんなに急いでないし、今の時間を大切に過ごせればいいかな、今が楽しければいいかなって思うスタンスの人なので、そこはそんなにあれですけど。
なんか、そうね、私も20代の人たちって仕事柄周りにいますけど、私が20代の時って、まあそう言って言われてみると行き急いでたかわかんないけども、海外に行きたいとか、何年になりたいとか、これこれやりたいとかってすごいあって、でもまあ会社員だったから、なかなか行けないじゃないですか、海外旅行も。だから、それだけの反、なんかこう、なんていうかな、拘束されてるからこそ、
はいはいはい。
時間の。
はい。
なので、その反動が激しいっていうか、 そういった意味で言うとガツガツしてたと思う。うん、ただその出世したいとかね、うん、そういうのはなかったんですけど、うん、まあ私もその日が良ければいいわなんて思ってたんですけどね。
うん、
でもやっぱり今の、20代、30代見ていると、なんか、もうちょっと元気があればいいのにと思っちゃう
んですよ。なんか余裕がいい意味でも悪い意味でもあるというか。
だからやっぱり、こう、所属、あ、ごめんなさい、所有するとかっていうのも一つ、
うんうんうん、
車が欲しいとかさ、
うん、
何々が欲しい、どこどこ行きたいとか何々したいっていうのが、うん、その欲求という意味で言うと、うん、多分私たちの世代ってすごいんですよ。
うん、
で、もちろんその所有という文化があったんで、うん、持ち家とかね、
確かに
車もそうでしょ。で、今はシェアでしょ。
はい。
もうカーシェアでしょ。
うん、
シェアハウスじゃないですか。はい。だから全然違うんですよ、観点が。だから、ここから見ると物足りなくなる。
うん、うん、うん。
で、私はあんまり賛同したくないんだけど、50代以上のおじさんなんかはさ、特に、自分たちがガツガツしてたから、バブルだとして。そっから見ると、なんだ今の若者はってなるんだけど、はいはいはいはい、あんたたちもそれはそれなりに、なんか、良くないよっていうような感じで見ちゃうんですけどね。でもなんかその男の人っていう意味で言うと、なんていうのかな、こう、頼りになるのかなっていう、
うん、
その生き急いじゃないその余裕っていうのが、
うん、
私の中ではいろんなことをなんか体験していた先の対応力の余裕と違う気がするわけ、
うんうんうん、
何もしなくてもいいようになってませんかみたいな、
うん、
ちょっと今しかめ面になってますけど、うん、そっちだとそれが余裕なのかどうかっていうと、うん、何なんだろう、諦めとも言えないけども、適応しちゃえば楽なのかとか、
うんうん、
なのかなっていう感じするんですけど、そこはどうなんでしょうか。
なんかでもそうですね、世間とこう外れることが怖いというか、うん、っていう人が多いのかなってなんとなく、
うんうんうんうんね、そうだね、
うん。
自分がそこに外れないように自分を適応させていくってことか。うん、なるほど。それってなんか最終的にさ、なんかどっかで我慢してるものがあればだよ。
うん、
その反動が来た時の対応が、
うん、
多分すごく大変だと思うんだよね、
うんう
ん、その部分はどう、はるかちゃん自身が、
私自身
そこまでの多分抑え込みはしてないはずなんですよ、あなたは。
はい
だからあんまりしっくりこないと思うけど、うん、自分のことを騙せるんですよ、人って。
うんうんうんうん、
自分がね、
うんうん。
いや、私はこうだからって言うけど、
うんうん、
私もそっち側だったから、
うん、
あなたその、分厚い仮面取んなさいよって言われたことがあって、
うんうん、
何言っちゃってんのと思ったけど、うんうん、今は本当に分厚かった。
うん、
ぐらい、私は大丈夫ですって言い切ってたけど、全然大丈夫じゃないよって今だったら言うのよ。
うん、
だから自分も生きてないから、それだからって、私は自分を殺して、なんか、騙し騙し行きましょうって思ってないのよ。
うん、
でも自然にそうなっちゃってた。その世間に合わせてるから。うん、で今思えば、うわー、やばいって、思い始めた時からは、なんか、周りから、まあ、ジェニーだからね、とか、
うん。
なんかこう、ジェニーだからできんだよ、とか、なんかそういう風に特別視されるよ、コメントが多くなってって、だから会社辞めた時も、今までよくいたよねって言われた。それだけやっぱり異質だったんだよね。会社の流れですよ。でもこっち側にフリーの世界に入ってきたら、あ、ずいぶんまた残り固まった頭してんだよ、多分。それも5年前だからわかるけど、もう、わーみたいな。で今勤めてる人と私が今話すと、うわ、硬いなと思うけど、あ、私の5年前だ、私だって。思うぐらいなんですよ。だから、自分がなんか、変わろうとか、ないと、
うん、
いつそれが来るのかなとか、うん、じゃあ来ないのかなとか。
そう、待っちゃう自分がいるのかなとか、うん、待ってる人が、うん、多い？
じゃあここにさ、このやっぱコロナ禍においてね、
うん、
生活環境変わったじゃないですか。
はい。
どうしたって行きたいのに行けないとか、
うんうん、
もう家にいなさいっていうような、うんうん、風潮だし、行ってもいいけど、周りの目が気になるとかね、いろいろあると思うんだけど、そこでやっぱり、なんか得たもの、
はい。
ってあります？はるかちゃん。
まあでも、得たものだと、うん、
あれ、会社は行ってたの？コロナの時。閉店してた時あったっけ？
そうです。クローズしちゃっていたので、うんうんうん、そこはもう行けなかったりとかもしてましたし、その、4月5月でしたっけ、
うんうん、
自粛期間中。そこはもう丸々行ってなかったですし、その2ヶ月間はもうかなりいろいろ考えて、うん、あ、この先仕事がなくなったらどうしようとか、そういうのもいろいろ考えたし、あとライフスタイル、自分のライフスタイルに関しても結構いろいろ考えたりとか、なんか見直す時間になったというか、うんうんうん、
でもあってよかった。
いや、私はなんかそんなにマイナスには考えてなくて、うん、まあ一緒にね、住んでる人とかも行ったりとかするので、
うんうん、
まあそういう人との時間も、なんか今までなかったことが、なんかね、作れて、時間を作れて、共有できて、うんうん、なんか新たに発見ができたりとか、
うんうん、
あんまりそうですね、私自身はマイナスには考えていない
か
な。そう。なんか仕事に対しても、ああ、自分こうだったなとか、なんか一回私、好きなことを書き出したんですよ、メモに。
おうおう大切ですよね。
うん。なんか一回その自分の今の仕事も大好きだけど、一、うんうん、回なんか自分の仕事だったりとか、この先のことっていろいろ考えると、自分のそもそも好きなこととかやりたいことってなんだっけと思って、一回こう、携帯のメモに書き出して。
うんうんうん。どのくらい書いた？結構出てきた？
結構出てきました、うんうん。好きなことは結構私もミーハー精神が強いので、
うん、
そこに関してはかなりあって、一回書き出してね、どのぐらい、うん、だから客観することも大事だなと思って。
うん、自分を、
うん
うんうん。結構自分で書いてて、え、私ってこんなことだ、思ってたんだっていうのありました、うんうん、
いや、でも、思ったのは、でもやっぱり海外旅行やっぱ今まで毎年行ってたんですよ、うん、コロナ前は、
うんうん。
だけど、やっぱり行けてないところもあるので、知らないことも単純に多いから、うんうん、やっぱいろんなところに行きたいなって思ったし、意外と、何ですかね、ファッション以外の、今まで結構ファッションしか仕事してこなかったので、うん、なんかちっちゃいことだけど、例えば本当にお花が好きだったりとか、うんうんうん、音楽が好きだったりとか、なんか趣味の一環になるようなことも結構いろいろ出てきて、
そうだよね。
うん。うんうんうん、なんかそういう時間も、なんかコロナ禍で、仕事以外で増やしていけるといいなって思ったりとか、
うん、なんかよくライフスタイルっていうね、
うん、
あの本もよく出てるじゃないですか、
はい、
全てがやっぱり自分の生き方っていうのがにじみ出るわけじゃん、
はい、
なんでまあ好きなものに囲まれたいって、うん、音楽でもそれこそまあグリーン、まあ、お花でも、
うん、
だからそういうお料理もそうだけども、
うん、
なんかそういう総合的ななんかものを全てなんか出していくっていうのって良いような気がするけど、うん、どうですか？
そうですね、うん。なんかお料理とかももうめちゃくちゃしましたし、
うんうん、
なんかお料理しすぎて、TikTok なんかも始めたりとかして。
そうなんだ。
そうなんですよ。見なきゃ
知らなかった。
そうなんですよ。なんかお料理動画を撮って、うん、なんかそういう動画が見られる時代になってきたじゃないですか。
うん、
で、自分も逆に見るし、ってなってくると、YouTube も始めるね、芸能人とか、うん、有名人とかも増えてきている中で、別に私も、やる側になろうとは一切思ったことなかったんですけど、うんうん、その自粛期間を経て、うん、あ、自分って料理が好きだな、あ、飲むのも好きだし、うんうんうん、ってなってくると、うんうん、あ、これをなんか動画にして残したら面白そうじゃんって思ってきて、
うんうん
う
ん
う
ん、
それもそうなんですよ。
さっきに話を聞いたんですよ。
後で見せますね。
はい。
はい。
そうなんだ。じゃあそこで、ね、
なんかね、そういう新たな発見もあったりとか。
うんうんうん、で、やっぱりこう自粛っていうのをね、トライ用によりますよね。うんうん、だから、あまり変わってないっていう人もいるしね。
うん、
リスクが別にっていう人もいるし、うん、なんか、こう、十把人からげてなんか全員が一緒じゃないっていう、
うん、
みんな誰かがダメだっていうか、こう、ネガティブに捉えたものが全ての人じゃないのに、
うんうん、
報道はそうやって捉えるから。
うん。そうですね。
ね。大変だってなるんだけど、そうすると大変じゃないと思ってた人も大変になってくるからさ。
そうなんですよ。
暗示だからね。
ニュースが良くないですね。
ね。だから、今だからこそのこう充実した時間を経て、
うん、
今後どうしていくかっていうことだと思うんですよね。うんうん、そうか、でも20代の人たちって、分かれるかもね。
そうなんですよね。
思想が。
なんかすっごいエネルギーがある人はやっぱり、
うんうん、
いろんな挑戦をしてる人も、私の友達にもいるし、
うんうん、
でも世間から見た20代って、やっぱり最初お話しした、あんまりこう、ね。
ことを荒立てない。
あ、そうそうそうですね。
うんうん、なんかそれさ、ちょっと私話脱線しちゃうんですけど、
うん、
ファッションにも現れてる気がしていて、
うんうんうん、
ユニセックス流行じゃない？
流行ってるんですか？はい、流行ってます。はい。
悪くないんですけど、
はい、
あれは、
うん、
やっぱ女性からすると、
うん、
なんかもったいない気がするんですよ。
うんうんうん、
なんか女性は女性らしい、なんか、服装の方が、私は好きだから、
うん、
あの、便利なんだけど、うん、なんかそこも、女性の、なんか、喜びみたいなのが、
うん、
もしかしたら、
うん、
あの、眠っちゃってるかなって思いますけど、うんうん、どうですか？
でも私もそこに関しては同じ考えかもです。
うんうん、
ユニセックスもまあ、需要はあると思うんですよ。
うん
ジェンダーレス時代というか、
そう、ね、
そういったのもあるし、
うんうんうん
まあ、それは時代に乗ってるなと思うので、それに関しての批判は私はないんですけど、
うん、
とはいえやっぱり女性らしさだったりとか、女性だけでしか出せない雰囲気だったりとか、
うんうんうんうん、
女性だからこそ着れる素材だったりとかもあるから、うんうん、なんかそういうのやっぱり特別感が欲しいじゃないですか、
うんうんうん、
女性って。
なるね。
うん。だからそこは、うん、なんかね、批判するわけじゃないですけど。
そうなんです。私も批判はないんだけど、
うん、
なんかこう、あーみたいな。
うん。
なんかでも、うん、メリハリね。
そこは
やっぱ、
ね、
この時はフィニセックスでもいいけど、
うん、
なんか、こう女性らしい服装が求められてるところにも、こう積極的に行くことによって、なんか、あ、こういうの好きだったんだって、なるじゃない？で、よく私が行くって、ドバイとかは、
はい、
パーティー文化だから、
うん、
もう、その、デパートに入るともう、パーティードレスがブワーン並んでて、
はい、素敵。
これ、いつ来るかなってこっちは思うんだけど、
はい、
いっぱいそういう機会があるから、
うん、
っていうのと、あとは普通にパーティーじゃなくても、もう TPO がはっきりしてて、
うん、
あの、夜、
うん、
ちょっとファイブスターのレストラン行くって言ったら、うんうん、もうみんなもう肩出して、
ドレッシー。
ドレッシーに着こなしていくっていうのが、ないじゃない、日本って。
はい
だからやっぱり需要がないから、うん、特別本当のなんか結婚式とか、うん、それだけなっちゃうでしょ、うん、それもったいないなと思っちゃうわけですけど。ね、そういうのをこう作ろうっていうものでもないし、
うん
うん、なんか作ろうと思うと無理やり感があって、なんか違うものになっていくっていうのも、最近見て取れるから、
ね、
何とは言わないけどね、お察しいただければと思うんですけど、はい、そうですね、そういう場所に行って、うん例えば海外とか、あの、それも非日常だと思うんですけど、うん、日本で体験できないことを、その、パーティーじゃなくても、あの、ドレッシーに装いを楽しめるようなところに行ってみて、体験するとかね、
うん。
そうするとやっぱ上がると思うんですよね。
うん、上がりますよね。
女性ホルモンが。
あんなキラキラな、ね、ドレスとかを着れる
って
なかなかないし、
ねうん。やっぱり女性として生まれたからには、一回か二回は来てね、
うん、
で、いつ来るか分かりませんって言うんじゃなくて、うん、じゃあもうそういうとこ行こうよっていう、
うん。
で、今回ちょっとエジプトも行ってきて、ベリーダンスを見たんですよ。
ああ、ベリーダンス。
すごいじゃん、やっぱり。
はい、
おぉっていうようなプロポーションあって、やっぱりこう周りのおじさんたち見るともうじー
って。釘付け。
釘付け。まあいいですよ、それでって。それが基本なんでって思うんですけど、やっぱそういう、え、お互いを男女って、まあ、じゃあジェンダーレスっていうのもありますけど、
うん、
こう、好きな人同士が、こうね、駆け引きをするわけじゃない、
うん、
だそういうところの部分、動物的な部分っていうのは、やっぱ捉え方なんだと思うんですよ。こう、セックスアピールって言うけど、
うん、
セックスアピールが強い人は、同性には嫌われちゃうけれども、
うんうんうん、
異性には好かれるわけじゃない、
うん、
でもそこにやっぱり嫉妬が入るわけじゃないですか。
うん、
でその嫉妬も、味方につけちゃうみたいな人たちの方がのし上がっていくから、
うん。そうですよね。
ね私は私なのみたいなね、
うん。
感じで。だからそういうような、なんかエネルギーっていうのも、なんか自分が、実はそんなに自信ないんですよ、みたいな人も、うん、自分を騙しつつ、上がっていっちゃうっていうのも、人間ってすごいなと思うんだけど。
それこそそれをまとうだけで。
うんうんうん。なんか魔法みたいなね。
もう魔法かかるというか、変われるというか。
うんそこら辺はやっぱりちょっとまたね、お洋服の話に戻るけど、
うんうん、
なんかこう、気持ちの変化っていうのを、洋服でできるってすごいよね。
いや、そうですよね。うん、確かに。 なんかコロナ禍で皆さんも買い方が変わっているので、私も店舗に立ちながら思うんですけど、やっぱ出かけないし、買わないんですよね、皆さん、お洋服を。でもやっぱお店に来てお話をしてると、でも欲しい。でも着ていくとこないよねって言いつつも、やっぱりお話を聞いてると、なんかお出かけするときにやっぱりね、素敵なお洋服を着てると気分も上がるし、そう、だからね、そういうところを引き出してあげるのも私たちの役割かなと思ってますけど。
で特に銀座じゃない？
はい。
銀座はさ、ちょっとさ、季節感が先取りじゃない？
はい。
なので、銀座に行くだけでも大変なんですよ。
そうなんですよ。皆さん素敵なお洋服を着られていますね。
銀座に買い物に行くためのお洋服を買うみたいなさ。
そうです、そうです。だからもう私も決まり文句の言ってますけど、あ、お客様じゃ今日銀座にいらしてるじゃないですかって、次回銀座にいらっしゃった時にこのお洋服着てくださいじゃないですけど、でも確かに結構皆さん、あ、そうよねってなるので、銀座のお洋服すごいよね。ここで着れればいいよね、みたいな。そういうね、実際のこう喜びもあると、
あ、いいですね。だからその機会を、確認してあげるっていう。
そうなんです、そうなんです。意外とあるじゃないですか、お客様みたいな。
なんかやっぱりこう、オフィスワークとか、最近だったらほら、リモートワークのための、緩やか素材のなんとかってなるじゃないですか。はいはいはい、パジャマみたいな。
はい、
あれいいのかなって思うんだけど、ね。そこ、やっぱり、ニーズがあるからというよりは、ニーズを作っちゃう。だから人間のこの、なんていうのかな、欲望に対して、どうやったらこれを買ってもらえるかっていうところに行っちゃうと、それが人間的なところに、本当にそれでいいのかっていうのを考えてるかどうかも、どうなんだろうって、売れるから作るっていう感じになっちゃうと、それを買った人たちがどんどんそっちに行くじゃないですか。
そうですね。
そうするとそれはリーダーシップかっていうと、そうじゃない気がするね。だから、本当に企業、大きい企業のそのファッションだったらファッションでも何でもいいんだけども、状況に合わせて何か作るのは、それはそれですごく、いいことだと思うわけ。ストレスフリーになっていくから。ただそれが、あぐらかいちゃうっていうところに行っちゃうと、なんか、止められちゃっていいんじゃないですかっていうところまで見えてる、今。でも私はこの状況なんでもそういうのは来ませんとかね、っていう人たちもいるわけじゃん。だからまたここも分かれるんだなっていう。
はい、そうですね。
というところのなんかね、最近のそのコロナだからこそのなんかこう状況変化の中でいろいろ思うところがあると思うので、
ありますね。
それちょっと次回にお話を伺いたいと思います。
はい。
はい、じゃあ今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
はい。いかがだったでしょうか？
そうですね。私が質問することによって、まあ、ぼやっとね、考えていることが、あ、なるほど、自分もこう考えてたんだ、みたいなところが、はるかさんにあったと思うんですけれども、やっぱ私が思った通りっていうか、
はい、
結構落ち着いてる20代が多いのかな、というところで、まあ、そこをどう私たちが刺激していくかなっていうのを、なんか感じたインタビューになりました。
そうですね、はい、なんかそういった、ね、意外な、まあ、予想されていたことかもしれないですけど、ね、若い方たちとどういった顔と考えられているかっていうとも聞こえて、聞けてよかったのかなと思いますね、
はい、
はい。それではまた次回もはるかさんへのインタビューということなのでお楽しみください。ジンさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。